Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人愛生会アートディレクターで、愛生会の副理事長も兼任されている小林瑞恵さん、そして前スウェーデン特命税検大使で現在日本赤十字常任理事および糸賀和夫記念財団理事で愛生会アールブルット担当顧問の渡辺芳樹さん、このお二方をゲストにお迎えします。お二人は立場は違いますが、日本のアールブルットを国外、主にこうヨーロッパですね、において広げて発信してきた方々なんですね。そして小林さんは福祉現場初のキュレーターとして、また渡辺さんは社会福祉に造詣が深く、かつ国際交流のプロフェッショナルとして活躍されています。そんな二人は今年2017年にフランスのナント市と共同で取り組むプロジェクト2017ジャパン×ナントプロジェクトに関わっておられますが、今週と来週はその話題をですね、メインにアールブルットがつなぐ様々な国際的なネットワークの可能性について存分に語っていただきます。どうぞお楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人愛生会アートディレクターで、愛生会の副理事長の、小林瑞恵さん、そして、前スウェーデン特命全権大使で現在日本赤十字、常任理事および糸賀和夫記念財団理事や愛生会のアールブルットの担当顧問も、務められている渡辺芳樹さんの、お二方にゲストに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、今日のテーマ2017年の、ジャパン×ナントプロジェクトアールブルットと国際交流の進行形ということなんですけど、まず、2人のプロフィールを紹介させていただきます。小林さんからですね、1979年、長野県の松本市生まれです。ルーテル学院大学社会福祉学科卒、社会福祉法人愛生会のアートディレクターや、現在は愛生会の副理事長も、兼任されています。2004年に東京都中野区で障害のある人たちが創作活動を行うアトリエパンゲアを立ち上げ、2007年に滋賀県社会福祉事業団の企画事業部、現在のグローの企画事業部ですね、そちらに入職され、ボーダレスアートミュージアムノマを担当された後に2008年から愛生会のアートディレクターを務められています。近年では主にヨーロッパなどの巡回展たくさん手掛けられてまして、アウトサイダーアートフロームジャパンやアールブルットジャパン、スイザーランドですね、などの展覧会も、日本側の事務局およびキュレーターとして、担当されるなど、多数のアールブルット展の展覧会、を開催されています。今回はナントプロジェクトでもね、実際、展覧会企画されていると思いますが、後ほど伺いたいと思います。そして、渡辺芳樹さんですが、1953年北海道の岩見沢市に、お生まれになりました。ですね、地元の岩見沢の東高校を経てですね、1975年東京大学の法学部を卒業、旧厚生省に入省されました。職歴が1984年から87年、在スウェーデン日本国、大使館書記官、そして1993年以降は保健局の保健課長、ほか医療保険関係を中心に多くの課長を歴任し、多くの改革に、参画されています。大臣官房審議官の後に年金局長を連続5年間と極めて異例の長期間を務められて、多くの改革を実現、その後社会保険庁長官に、就任されました。当時さまざまな不祥事の処理や課題にあふれていた、社会保険庁をですね、この本省の企画監督部門と事業実施部門に、分離廃止して、そして関連の諸措置をですね、実施の上に監督体制を強化して、今日の日本年金機構設立、2009年の末に退官されています。さらにそこから2010年から2013年、だいぶ近づいてきましたけども、この3年余りは、中スウェーデン日本国、特命全権大使も務められてきました。医療保険関係11年、 そして年金関係7年、それについて2度の勤務で合計6年以上の福祉国家スウェーデンでの暮らし、仕事をしたという珍しい経歴の、お持ちでおられます。現在は日本赤十字社の常任理事や日本赤十字看護大学の客員教授、そして日本生命顧問、社会福祉法人の愛生会アルブレッド担当顧問など幅広い活動を継続中。この辺りも聞きたいですけど、なお実のお父さんやお姉様が画家で、長女が漫画家という芸術家の血も流れているということですけれどもということで、さまざまに行き交うこの、ね、福祉の話からアートの話から国際交流と今回も幅広く行きたいと思いますが、まずあの小林さんからなんですけども、アルブレッド、非常にこれまあちょっと雑白な質問ですけども、アルブレッドと出会ったのっていつぐらい覚えてらっしゃいますか？
そうですね、はい、私は、両親があの芸術がすごく好きで、うん、小さい頃から美術館とかいろんな展覧会に連れてかれまして、はい、でかつ母親が、社会福祉ソーシャルワーカーなので、で叔父が社会、知的障害者の施設を経営していたこともありまして、うん、4歳ぐらいから知的障害者の施設に連れてかれていて、うん、あのまあ、その障害のある人たちが描く絵とかを見たりとか、はい、あとは、まあ、あの現代アーティストとか、あの昔の人が描いた絵を美術館とかで見てたんですけども、うん、なので小さい頃から親しんでおられて、うん、でその両者を見ている時に、障害のある人たちの絵がアルブレッドと呼ばれたりするっていうのは知らなかったですけども、はいはいはい、あの枠がなくてすごくいいなと思いまして、うん、はい、で23か4ぐらいの時にアルブレッドコレクション、はい、という場所があるというのを紹介されて、
スイスのロザンヌですね、
はいはい、でこういった芸術分野があるっていうことが言葉として知ったんです、うん、ははは。
だから今まで先に見てたけど、これが何かどう言ったらいいかっていうのは分からなかったけど、はいはい、って話ですね。
言葉として、そうなんですよ、で言葉としてあの知った時に、うん、この世界が面白いと思ってたので、そういった人たちの描く世界が面白いと思ってたので、はい、そういったジャンルがあるとさらに、うん、そのジャンルが集中する場所があるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、そうですね、
はい、それに魅了されました、
ね、なるほどなるほど、うん、もうとてもなんていうか必然的ですよね、今の話を聞くと、この今 の、うん、あの肩書きというかね、今お仕事されてることっていうのが。一方あの渡辺さんはアルブルットっていうのはこう、うん、どれぐらいの時期にどのように出会われたんでしょうか？
ですね、あのそんなに長くないです、はい、この間からなんですが、はい、まあ、具体的に言うと2014年のアメニティフォーラムに、はい、あの招かれた
滋賀県の大津市で行われている、ね、ね、北州フォーラムですね。
あのそれはあのスウェーデンから大使職を終えて戻ってきた、はい、翌年の2月のことですから、うん、まあ、期待されてたのはスウェーデンの現在を語ってくださいということだったんですが、はい、そこにフラフラ行くと、会場を歩いてるとあのアルブレッドの展示コーナーがありまして、実はあのまだ何もよちよち歩きでしたし知りませんでしたから、はい、その時小林さんと一回会ってるはずなんですがあんまりあのどなたかどなたか全く分かりませんが、うん、
はいはい、たくさんの人いますしね、そうそう、あの会場は
そういうことを、つまり無意識に一度行った、
はいはい、
で実はそれからあの北岡さんを介して、はい、あの小林さんを小林さんとして認識するようにちゃんと、はい、なりまして、それで、まあ、アルブレッドの話を、はい、と作品とのこの出会いっていうのが始まったんですが、はいはい、アルブレッドの出会い始まってみると、はい、あの考えてみれば2012年に私がスウェーデンで見たある作家の個展、うん、あれはスウェーデンのアルブレッド作家の個展だったんだってことが振り返って分かりました。
なるほど。
それはあのスウェーデン人と日本人のハーフ の、はい、あのダウン症 の、はい、あの高松桃子さんっていう人の作品がある、うん、王宮であの個展として開かれた、はい、それを感心して見てたのは覚えてるんですが、それがアールブリュットないし、まあ、そういうジャンルだっていうことは意識しなかったんですね、はい、でだんだんと2014年から、はい、目覚めてきて、うん、そのうちに 北何度も言うようであれですが、北岡さんからなんかスウェーデンでアールブルットの はどうなってんだとか、うん、あのスウェーデンで開けないのかとか、うん、いろいろあの謎をかける、
はい、
で逆にこちらから、うん、あのそもそもヨーロッパのフランスやスイスやイギリスその他のアールブルットのことについて勉強させてもらわないと分かんないな、
はいはい、
でスウェーデンのアールブルットって知ってますかと小林さんに聞いたり、うん、
はい、
小林さんがあの今度なんとの館長に聞いたりとか、うんうん、いろんなプロセスを受けて、
はい、
で私のその入り込み方はなんとかあのスウェーデンで、アルブレット展ができないのかなというところから入った。
はいはいはいはい、うん、まあ、実際そのアメニティフォーラムというまあ大きな福祉の、ね、うん、フォーラムの中で必ずそのアルブレットの展覧会が毎年、うん、はい、滋賀県の大津プリンスホテルがあって、その展覧会自体のディレクションも小林水さん、うん、ね、小林さん担当されてると思うんですけども、やっぱりその時にまず、主にその時は日本の作品を中心にご覧になられたんですね、
う
ん
う
ん、
はい、はい、そうですね、
やっぱりそのことと後からその実際スウェーデンで見られた別の高松桃子さんという作品がまあつながるっていうのはこれまた面白い、
うん、
なんかこう、まあ、先ほど小林さんの話だとこういうことをアルブルトというのかという言葉を知るってこともあると思いますし、作品言葉というよりは作品の感覚的 な、まあ、なんか感想というか体験が似てるなとかいうところの話でもあるんですかね、今の話は。
そうですよね、うん、あの少し足し算すると、はい、私の父が画家だったものですから、はい、私自身は小さい頃からアトリエで育ってるんですよね。
なるほど。
それから姉がまた画家になっていくプロセスで、はいはい、うん、やっぱり、まあ、これは普通 の、 あの西洋絵画なんですが、
はい、
やっぱりそういうものであっても、うん、ある臨界点を超えて爆発がないと、
はい、
芸術はそこで生まれないっていうのは なんとなく小さい頃から実感してたんですね、はい、
うん、
で今度、まあ、アールブルトとやり始めると、うん、やっぱり普通の現代芸術などに比べてはるかにこちらに迫ってくる、
うん、
アピール力のある作品だということで、はい、また違った意味で本人たちの認識のいかんにかかわらず爆発的な個性の展開がそこであるっていうのも、まあ、いい作品、
はいはいはい、あの小林さんはその、まあ、今のね先ほどの、まあ、この子育てた環境とかアルブルットに出会っていくっていうのはかなり必然性があったと思うんですけども、それでも、まあ、中野でそのパンギアっていうアトリエ立ち上げられたりとかする中で、はい、日本、まあ、国内のアルブルットっていうふうに、まあ、呼ばれるような作品だけじゃなくて海外の、まあ、作り手の方とか作品とかに関心を持ち始めた時期とかきっかけってあったんですか？
きっかけは、はい、まあ、そのアルブルットコレクションに行った時に、はいはい、あのアルブルットの持つなんですかね、
うん、
すごさっていうのはあのテーマが人間の想像の可能性がテーマなので、はい、どこの国にいようとどんな人種だろうと、うん、あの人間って創作しているわけで、はい、誰でも乗れるプラットフォームだなと思った時に、はいはい、あの文化が違っても作り手たちがいるじゃないですか、うん、
はいはい、
なので他の国の作品とかも見て、
うん、
その日本人と似てる感覚もあるし、
うん、
育った環境が違うから全然違う表現をする作品もあるんですよね、うん、
はい、
アルブルト通してそういうことに出会えるので、はいはいはい、なので世界のアルブルト作品への関心っていうのはそういったところからも、うんうん、思いますね。
なるほど、はい、まあ、そのスイスのアルブルトコレクションって、まあ、ある種伝道というか、はい、アルブルトので実際そのデュビュッフェ、ジャン・デュビュッフェのもともとアルブルトっていうのを提唱したようなことも含めて、まあ、歴史があると思うんですけども、うん、改めてその今いくつかこれまで欧州、ね、ヨーロッパ中心に企画展を、まあ、されていて、で、今回がその2017年、なんとですよね、はい、今ちょっと目の前にリスナーかと見えないですけどね、チラシがありますが、とてもかっこいい、あのこれあれですよね、チラシ京都の作家さんでしたよね。
京都の作家さんで、私大好きな木村雅彦さん、はい、
ですよね、木村雅彦さん、僕も大好きです。すごいですよね、はい、
あのすごいですよね、
いつもいろん遠くから見たりすっごい近くから見たりとか、はい、いろいろしてみるんですけど、あのこのなんとプロジェクト、
はい、
ちなみになんとってどこですか？
なんと、
そこから行こうかな。
フランスのパリから、うん、はい、TGV で2時間ほどの、はい、東に。
東に。
はい、西に。
西に。
あ、
大西洋に面してる。
大西洋に面してるから。
パリから
西。だって西。
あ、西にします、
ね、西になる、
西になる、ごめんなさい、西に行ったところにあります、
う
ん、
はいはい、ナントっていう町で、改めてその、まあ、ジャパンかけるナントっていうことで、そのフランスの位置、ナントという都市と日本がその、まあ、交流しながら、はい、新たなその展覧会とか、まあ、あとダンスとか音楽も含めてだと思うんですけども、ちょっと簡単に、まあ、小林さん担当されている展覧会の話なんですけど、このジャパンかけるナントプロジェクトってこれどういうものなんですかね、
はい、これはですね、はい、あの今まではアールブルッド展単体っていうのが多かったんですけども、はい、うん、今回のジャパンナントプロジェクトは、はい、あの文化芸術の国際交流事業に位置づけられておりまして、はい、アールブルッド展だけではなく、はい、バリアフリー映画であるとか、うん、あと国際研究フォーラムがあったりとか、はいはい、でフランスとか、まあ、海外の有識者と日本の有識者が集まりながら、うん、あのシンポジウムを開くというようなところがあったりとか、はい、あとはあの日本の伝統芸術の、うん、神楽とか、うん、あとは太鼓とかが来たりとか、はいはいはい、たまたあのパフォーミングアートみたいなところでダンスとかがあったりとか、はい、劇があったりとかしていて、うんうん、幅広く芸術文化を伝えるというプログラムになっています、う
ん、なるほどなるほど。もともとそのいろんな国との国際交流の可能性あると思うんですけども、はい、今回そのナントっていう町と、まあ、コラボレーションするっていうふうな背景っていうのは何かあったんですかね、
は
い、
ですね、もともとは、うん、あのナントの、国立現代芸術センターのリューユニックっていう場所があるんですけども、はい、うん、そこの館長のパトリックさんという方とこの間ずっと親交がありまして、はい、あのパトリックさんが日本のアルブレットを非常に高く評価してくださっていて、はい、いつか自分の館のところでやりたいというふうにご希望というか思われておりまして、はいはい、で最初は展覧会をしようという話だったんですけども、はい、そのうちパトリックさんのリューニックの、うん、芸術センターの近くにあのシテデコングレってラホールジュルネでも世界的に有名な館がありまして、そこでもじゃあ一体となりながらフォーラムを開いたりとか、まあ、もっと大きなプロジェクトとしてやろうというふうに盛り上がって、うん、あの一大プロジェクトになりました、
はいはいはい、本当そうですよね、一大プロジェクトっていう、はい、この中でその、まあ、アルブルットの展覧会部門といいますか、はい、を小林さん担当されていると思うんですけども、はい、それは今回はちょっとどういう、まあ、作家さんのね一人一人の名前とか出すともうかなりの複数の多数の方がご参加されていると思うんですけども、はい、主な特徴っていうのは今回どんなところを考えていらっしゃいますか。特
徴はですね、はい、あの3年前に、うん、
3年前に
3年ぐらい前に、うん、はいはい、あの日本でですね、はい、アルブルットの公募展事業がありまして、はいはいはい、その時に全国、はいから応募があったんです、うん、はい、2500作家ぐらいあって4600点集まって、
はいはい、とんでもない量ですね、
はい、
あるんですけども、作品の数が、はい、うん、すごいですね。
そこの、うん、あの公募いただいて入選された作家さんの中からも、はい、今回のフランスナントでは、うんうん、あの出展作家として選ばれたりとか、うん、まあ、これまで日本のアルブルト作家としても有名な作家さんも選ばれたりとかしていて、はい、無名な作家さんもなので登場するという、うんうん、また新しい日本アルブルトを紹介する展覧会になります。
はいはいはい、渡辺さんにもお聞きしたんですけども、うん、まあ、主に渡辺さん今まで、まあ、いろんな海外行かれる中でもスウェーデンというところの中心で、うん、そのスウェーデンでのアルブルト展の、まあ、あの誕生をどういうふうに探っていくかということがあると思うんですけども、うん、ここのこのナントっていう、まあ、町でその日本のアルブルトが、まあ、発信されることの、なんですか、渡辺さんから、まあ、いろんな観点から見て、これ どういうこの街の特徴との兼ね合いで考えたらどの辺のご意見をお持ちですか。
はい、これはあの、今回の企画の、はい、大元となるナントという街が、
はい、
どのようにこの文化芸術都市になったかということに関わるんですけども、はい、ジャンマルク・エローさんという前のフランスの政権の首相もやり外務大臣もやった方が長年ナント市長だったんですね、はい、で彼自身が大変日本のアルブルットにも関心を寄せてくれて、うん、そこでまあ接点が あるわけなんですが、
はい、
あの芸術文化を持って、大きなこういうヨーロッパでも名のある都市が再生していく、うん、地域創造されていくっていうのを実践してこられた方なんですね、うん、はい、 まあ、そういうところにあの日本のアールブリュットや障害者のさまざまなパフォーマンスが組み込まれて、うん、文化創造都市の一翼を担うことができるというのは大変名誉なことだし、うん、彼らが私たちに着目したことも大変優れたあの、まあ、目利きの力があったなというふうに評価します、はいはい、つまり最終的には日本の国内においても地域創造の一つの切り口として、うん、あの町が取り組んでほしいと思っているんですが、はい、そういう例をさらに深めて、はい、あの示してくれる一大事業だと思って高く評価しています、はいはい、
なるほど、ありがとうございます。あのまたちょっと、次週以降ですね、まあ、さらにそのアルブルトだからこそできる、まあ、やっぱりその国際交流というような観点とか、あるいはそのお互いの、海外の、まあ、作り手の方との、まあ、何かその作品の、まあ、持つこの魅力の差であったりとか共通項であったりとか、そういったところにもちょっと触れていきたいと思いますので、また、次週以降もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。小林水江さんと渡辺芳樹さんのお二人のトークいかがだったでしょうか。南砺市というね、町自体皆さん、馴染みがある方、はそんなにないかもしれませんが、文化、芸術でその町を盛り上げていく、その中に、まあそういう実践を積み重ねてきた、町なんですけど、そこにですね、今回は新たに日本のアールブルットが、その南砺とのつながりを持ってですね、国際交流を行うということで、次回さらにアールブルットならではの国際交流や、なぜ日本のアールブルットがここまでヨーロッパを中心に海外で評価されているのかといったところをかなり突っ込んで、お二人とお話ししていきたいと思います。お楽しみください。来週も引き続き小林水江さんと渡辺芳樹さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渡でした。